Welcome to Take Back Your Power podcast. I'm your host, Aries. I'm gonna guide you to the world where you love yourself unconsciously beyond body.
Yahoo, みんな元気？半年ぶりぐらいのアナウンスになるんだけど、なんと Take Back Your Power のプログラムの方の7期生のドアが開きます。イエーイ。 And then この Take Back Your Power のポッドキャストを聞いてくれてるみんな、いつもありがとう。プログラムも存在していて、で6ヶ月のメンターシッププログラムでやっているんだけど、ポッドキャストと何が違うかっていうと、仲間がいることね。一つ目が、私たちメンターやコーチのアリスが6ヶ月本当に温かいノンジャッジメントな環境でみんなのこのジャーニーをサポートします。でもう一つはやっぱりすごい体系的に学べるっていうこと。なんでこれが起こってるんだろう、なんでこういう風に感じてるんだろうとか、幼少期のことだったりとか、さまざまな要因が私たちの今日の世界観っていうのを作り出してるのね。ですごくすごくそれは潜在意識に関係するワークが必要で、私たちはすごく楽しくもちろん向き合いもするんだけど、しっかり脳科学的、心理学的、そして社会学的、そしてスピリチュアルの面も、一緒にねお話ししながら、レッスン動画を通しながら、あ、こういう風に自分と向き合っていくんだっていうのがすっごく分かってくるの。うん、すごく体系的に本質的に分かるから、6ヶ月卒業してそこで終わりじゃなくて、本当にこの6ヶ月でもう固める基礎が今後のみんなの人生を大きく変えちゃうの。そんぐらいパワフルなプログラムをみんなで持ってるので、この7期生で入りたいなって、ジョインしたいなって思う場合は、まず興味ある場合は、説明会があるから、お茶会っていうのね説明会があるので、そこに来てください。そこでまた特典の案内とかもぜひ用意してるので、みんなに会えるの楽しみにします。概要欄のリンクチェック、もしくは私のアリス長谷川のインスタグラムか、テイクバックヨーパワーのインスタグラムの、リンクをチェックしてください。日程は5月9日火曜日夜の8時から、または5月11日木曜日朝の8時からの2つで用意してます。都合合う方を選んでほしいんだけど、都合が両方合わない場合は動画も参加できるので、ページをチェックしてみてください。 See you there。
OK、 じゃあ今日はなんと先日 Take Back Your Power のプログラムで卒業した5期生なんとお二人に遊びに来てもらってます。今日はモエピとミワちゃんです。イエーイ、
イエーイ
おもろいよ今これズームで収録入ってるんやけど、ズームを開けたらパッて2人が画面に出てくるやん。でさ、2人一緒におって、そう、2つの違うアカウントから入ってきてくれるんかなと思ったら、2人一緒におんの、サプライズみたいな2人がニヤニヤニヤニヤ
して、
そう、サプライズされました。なんか本当に微笑ましいよ、なんか2人であだこうだとね、始まる前にマイク調整したりとか、ちょっと緊張するねって言ったりとかでも私たちはありのままで十分なので、今日はたくさん楽しくパワフルなお話もできるんじゃないかなと思ってます。じゃあそんなお二人に Who are you right now? ということで、いろいろ聞いてみたいんですけども、簡単な自己紹介を、じゃあミワちゃんから Who are you right now?
はい、
お願いします。
5期生の卒業生のミワです。 Who are you right now? 今は、これテイクバックに入る前とはだいぶ違うんだけど、すごくお散歩が好きになって、最近朝、もう早朝とかにお散歩するの好きで、なんか道端で誰も気づいてないだろうみたいな落書きとか見つけるのがすごい好き。そんな感じでゆっくりなんか鳥の声とか聞きながらのんびりしてます。
お願いします。
お願いします。
みわちゃんのペースで 日々生きてる、うん、うんうんうん、うん、ありがとう。じゃあモエピ Who are you right now?
はい、5期生でミワちゃんと一緒に卒業したモエピです。今はもともと写真撮るのが好きで風景とか楽しんでたけど、うん、引っ越しをしてから海の近くに今住んでるからビーチとかに行って写真撮ったりとか、それだけじゃなくてサーフィンとかもちょっとチャレンジしたりとかして自然のパワー感じながらありのままの自分を楽しんで生きてます。
はい、お願いします。
お願いします。
で、海の話もすごい共感できることたくさんあって、ね、海ってただ浮いてるだけでもすごい癒されるよね。波を、うん、に乗ることもそうだけど、サーフィンも。またその話しましょう。もしかしたら海で会うかもしれないね。つながってるからね、海は。わー、Thank you for being here. 来てくれてありがとう。
ありがとう。
うん、どんな心境ですか？
ドキドキ。
ドキドキするよね。慣れ、こういうこと。
緊張しちゃう。
ね、うちはなんかポッドキャストをしばらくやってるけどさ、逆にそのゲストで来てくれる子たちで、特にポッドキャストね、こういう話す機会は今まではなかった子たち、どんな気持ちなんやろうと思って、ドキドキする。ワクワクはする？
うん、すごいワクワクしてる。なんか、アイシちゃんがさ、よく、なんか、Your mess is someone's medicine って言うでしょ、
うん、
だから、メディスンになったら、ラッキーくらいで思ってる。うん、そういうワクワクはちょっとあるか。
うんうん、
誰かのね、声が届いたら。
Your medicine, no, your mess is someone's medicine. これ本当美しいことだな、言葉だなって思うね。なんか自分が通ってきた道とか、自分が癒してきた、ね、心の傷だったりとか、向き合ってきたことが、誰かのメディシン、お薬、うん、癒しになるっていう考え方で、みんなをね、招待してるんですけど、本当にそうだなって思って、もう、if I can do, you can do that too だよね。私ができたらみんなもできるよっていうところが本当に根底にあるのかなって思うので、本当にシスターズがシェアしてくれる話って、私にとってのその証拠にもなってる。私だけじゃなくて、最初はアリスがね、自分のボディを愛することができるんだったらみんなもできるってっていうところが大きかったけど、やっぱシスターズのサポートしたりとか、みんなのジャーニーに携わらせてもらって、で、みんなの話を聞いてると、なんか、その自分だけのパワーじゃないんだっていうのがすごい大きくなってきた。うん。だからこうね、今日こうやって5期生のお二人が卒業したてほやほやですけれども、来てくれました。ね、卒業したどんな気持ち？なんか、どんな気持ち今？
なんか、今は安心してる、うん、なんか最初はっていうか卒業1週間くらい前は、
うん、
やばい、あと1週間で終わっちゃう、どうしようみたいな不安はあったけど、今はなんか、あ、続いてくんだっていうか、
うん、
私たちの関係も続いてくし、自分との向き合いも続いてくし、なんか大丈夫、うん、大丈夫っていう感じがする私は。
うん
うん。萌ちゃん。私も、卒業してようやく、なんだろう、本当のジャーニーの意味を知れた感じかな。なんか、学校を卒業するみたいな漠然としたイメージをずっと持ってたから、
うん、
この卒業したら、そこでフィニッシュみたいな、終わりって思ってたけど、なんかそこが、なんかスタートラインじゃなかった、ないけど、まだ続いていくんだって、今、ミワちゃんも言ってくれてたみたいに関係性も、
うん、
だし、自分が自分らしく生きていくための、
うん、
ジャーニーも続いてるんだなってのを今実感して、うん、ワクワクしてる。
ね、自分の人生になんか、ワクワクできるって これだよね、なんかこれじゃない、これを感じながら生きてもいいんだけど、なんか自分ハッピーだったらなんか次また嫌なことが起こるかもとか、なんかそういうデフォルトがあるってよく聞くし、アリスもなんかこんな幸せになっていいのかな、なんかまた悪いこと起こるとか、なんかもっと一生懸命頑張って苦しんで苦しんでいないと私はダメだっていう、なんかそういうデフォルト、そういう考えが昔からやっぱあったから、もう本当に頑張らなきゃ置いてかれる、頑張らなきゃ私はここにいる価値がない、なんかそういった考えと生きてた時って本当に苦しかって、ね、今みたいにみんなが言ってくれたみたいに、なんかワクワクしながら自分の人生になんか希望だよね、なんか生命力を感じるくない、なんか生命力すごい、その湧き出すエネルギー、うん、なんかすごい、それって私たちが忘れがちなことなんだなって本当に思うのね。いやで、今なんかこういう風にワクワクするとか、なんかこれから続いていくんだっていう風に言ってくれたし、その最初自己紹介の時でなんか自分の好きなこととか言ってくれて、そこを特にその美和ちゃんが言ってくれたのって、なんか前はそんなこと言えなかったというか、前はそんな風なこと考えてなかったっていうことを、で前ってどんな感じやったんかなっていうのは、アリスももちろんあの聞いてるし、ジャーニーの上で、でもなんかまだまだ今振り返ってみて、うん、2人の言葉で聞いてみたんやけど、そもそもなんかなんでテイクバックパワーのプログラムに入って、そのパワーを取り戻したいだったりとか思ったのって、当時に苦しんでたことがあるからやと思うんやけど、なんかどんなことやった、それは。美和ちゃんからいく、うん、
うん。すごいいくつかあるんだけど、
うん、
あ、最終的な決めた時のことを言った方がいいかな、それともこういうことに悩んでたようがいいかな。
当時の何でも思いつくこと、うんうん、なんかシェアしたいこと言ってもらったり、うん、
うん、すごいね、たくさん理由はあるんだけど、
うん、
本当に一番最後に決めたのはアリスちゃんとか、うん、小島里ちゃんとかも、そのテイクバックの、
うん、
なんて言うんだろうな、テイクバックの人たちの、なんて言ったらいいの、
うん、
この感じ、感じたの、
あり方とかってこと、
うん、そうそう、そうそうそう、理由とかもあるけど、なんか、テイクバック、私本当に必要かなとか、変われるかなとか、変わりたいのかな、そもそも、うん、みたいなことを私は考えてて、でも、なんか、小島里ちゃん、あの、アリスちゃんのアシスタントの小島里ちゃんにメールですっごいいっぱい相談して、その時からすごいまっすぐに、まだ入ってないのにね、ま、
うん、
っすぐに向き合ってくれて、あ、ジャーニー始まってるねっていう感じ、うん、それですごい実感が湧いた。最後は本当怖かったけど、もう、えいって押したかな。
うん、
うん、うん。なんか、自分でも、なんだろう、変わりたくて、いろいろやってみたりしてたの。本読んだりとか、いろんなとこ行ってみたりとか。
うん、
でもちょっと、停滞してたっていうか、
うん、
もう一押し欲しいなって思ってて、
うん、
テイクバック入ることが自分に、その、うんうん、自分と向き合う時間を作っていいんだよって、うん、自分に許可を出す、宣言することになったのかなって、今は思ってる。
そうなんだね。なんかそれをね、いつも言ってくれてて、どうしようかなって迷ってるんですっていうね、向き合い、もうそれが始まってるんだよっていうのもすごいわかるし、で、そういうふうに思ったことは、もう向き合い始まってるって、本当にそれが正真正銘の理由だなって思うし、じゃあなんかその美和ちゃんがいろいろこう本読んだりとか、なんか自分の探しというか、自分の愛する旅はもうすでに出てたと思うんだよね。テイクバックパワー入る前からね。で、なんかその当時のすごいこう、うん、さっき言ってくれた、なんか生きづらさを感じてた部分とか、悩みの部分で言うと、どういうことがあった？
ね、
うん、
たくさんあるんだけど、
うん、
私もたくさん言いたい。うん、まず、完璧主義だったのね。 まあ今もちょっとあるかもしれない。でも、完璧主義だから挑戦できなかったの。失敗するのも怖いし、もしかしたら成功するのも怖かったかもしれないくらい。だったし、なんだろうな。なんかそのさっき言ってたお散歩の話も、今だから楽しめるし、私こういうの好きなんだって言えるけど、当時は、そんなこと言ったら変な人、暇な人って思われるかなとか、なんか、そんな時間あるなら、なんかもっとなんか勉強してスキルつけてとか思ってたし、自分の楽しいことやってても、なんだろうな、楽しんでていいのかな、この時間、無駄じゃないかなとか、そもそも歩いて楽しいなんて思えなかったかもしれない。散歩好きじゃなかった。だから、そうね、なんか自分を許せなかったのかな。自分が、楽しくいること。そのさっきアリスちゃんが言ってたみたいな、頑張らないと、頑張っていい意味があるっていうか。あとは、そうね。でもね、なんか、変わりたいのに、変わるのも寂しかったの。自分がいなくなっちゃうみたいで。その時の自分を全部否定してる。みたいな。すごい。だから、変わりたいっていう気持ちと、でも変わらないと私は意味ないのっていう寂しさと、があったかな。
なるほどね。ジャーニーに出てみて、そこの部分はどうだった？変わらないと、変わらない、変わろう、変わりたいなって思っている部分の自分に葛藤を感じたわけじゃん。それって自分を否定することなの、っていうのは、今、ジャーニーにね、半年一緒に出た後、なんか自分なりの答えというか、そこに対する思いとかある？今。当時の自分に対して。
今思うことは、変わる、変わってるけど変わってないから大丈夫だよって今は言いたくて、例えばそういう悩みがあった自分がいるから、変わりたいなっていろいろ考えて、より自分らしくあれる方に、自分の心地いいを優先して、今の私ができたなって思うから、なんかその、変わりたかった前の自分がお母さんで、今の私は子供みたいな。だから、お母さんはいるの、ずっと。なんて言うんだろうな。そう、消えないなって思った。だし、私が覚えてるし、だから大丈夫って思う。なんか、本当にテイクバックだけど、変わったっていうより、戻ってく。なんか、より自分になってく。なんて言うんだろう。なんか、私は私になりたいって、すごい思う。
統合されていくよね。今までバラバラだったんだよ、きっと。なんか、社会の声も入ってるし、本当の自分の感情がわかんないとか、あれ、これってでも社会から、の種類こうなるべきとかね、何歳だからとか、女性だからとか、こういうなんか仕事だからとか、いろいろある上での、なんだろう、決断なのかとか、考えなのかとか、こうもうごちゃごちゃまでになって、本当の自分の望みが分かんないみたいなところから、ああ、これが自分だったっていう、その、the sense of myself, the sense of yourself、この自分だっていう感覚で、本当に、懐かしさを感じることもあるよね。だからすごいこの Take Back Your Power のジャーニーに出ると、懐かしい感覚もすっごい出てくるのがすごい面白いなって思う。
なんかきっといたんだと思うの、私ってずっとここにね、だけど忘れてたっていうか、いないと思ってた、なんだろうね、気づいてあげられなかった、だからようやくこの私ってこういう感覚かって、私でいることが分かった気がするかな。そしたら何も変わってないよね。でもすごい毎日は変わってる、感じることもよりなんだろう、豊かになるかなって。
わー、嬉しいな。この感覚、言葉にするの難しくない？なんか
今豊かって言ったけど、豊かでそんな一言でいいのかなって
思ってた。そうなんだよ。あ、it's so beautiful。嬉しい、なんかそれシスターからやっぱ聞けて。ね、完璧主義って ね、言ってくれとったもんね、みもちゃんも当時から。完璧主義で、うん、こう、なんなん、こうならなきゃいけないみたいなのが強かったってこと？
そうそう、なんか、大学行ったから、
うん、
こう、いいとこ就職しなきゃとか、
うん、
そうね、すごい私の両親すごく私大好きだから、
うん、
そう、なんかなんだろうな、喜ばせたいとか、
うん、
まあ喜ばせ方もきっといろいろあるんだけどね、その時はなんか、うん、その人と私の関係を見てるっていうよりかは、大体なんか親ってこういうことしたら喜ぶって言われてるみたいな、うん、大きいところ行ったら嬉しいらしいよみたいなのに合わせようとしてた、
うん、
でも今はちゃんと自分と自分の親との間で話し合って、なんていうんだろうな、その毎回毎回決めていく、自分は何が欲しいかな、この人は何が嬉しいと思ってるのかなって、
うん、
だからすごくすべきとかじゃなくてどうしたいかをすごい考えられるようになったかな、
うん
うんうん、答えおかしい？
いやー、
質問になってる、
わかるわかる、うん、
うん、
なんか解放されたよね、あの、
うん、
何？カースってなんだろう、縛られた今まで、こうべきべきべきべきがあって、でも本当に本当に今大切な、ね、こと言ってくれて、その人の間でコミュニケーションが行っていますかっていうことなんだよね。なんかこう大体の社会からのアイデアとか考えとかで、うん、きっとそうだろうじゃなくて、その人との間でコミュニケーション取るっていうのは、やっぱり自分との間でコミュニケーションが取ってないと本当に、うん、難しくて、で、この言葉があるんだけど、自分と、こう、自分との向き合いの深さがそのまま人間関係に反映されるのね。うん。だから、うん、このセルフラブジャーニー出て、向き合いとか俯瞰とか、いろいろこう、潜在意識のこととかもたくさん、テイクバックパワーで触れるから、やっぱこう、どんどんどんどん深いところに行くし、自分自身の、インナーチャイルドだったりとか、過去の傷とか触れてあげたりとかさ、怖いこともたくさんあるんだけど、でもそれが、もう、なんだろう、相乗効果っていうのかな、こういうのって。違うな。自然現象というか、自然現象でもあるし、自分で自ら起こすこともあるんだけど、必ず人間関係が変わってくるんだよね。自分のパワーを取り返す、この自分との向き合いの旅に出ると、おのずと、周りとの関係が、変化が出てくる。うん。で、変化を起こさないと気持ち悪くなってくる。なんか両方。うん。で、アリスもこのセルフラブジャーニーで自分のパワーを取り返すジャーニーに出て、もう本当に人間関係が変わったし、それはなんか人間関係、関わる人も変わったっていうのももちろん大きいんやけど、でもその家族とか、今までずっと関わっている人との、なんだろう、触れ合い方も変わった。コミュニケーションの取り方も変わった。で、最初、もちろんびっくりすることもあったと思うし、それはなんか相手が慣れない今までのアリスのあり方と、例えばボディシェーミングを許してたアリスと、もうそこからやめるって決めて変わっていく姿に慣れない人たちもやっぱいっぱいいたから、なんかしばらく続いたね、ボディシェーミングやめてって言ってるけど、あのしばらく続くんだけど、もういないの、私の周りでボディシェーミングしてくる人たちが。私がそれは向き合って自分で決めたから、自分でもうこれは受け入れないって決めたから、家族とかもすごいボディシェーミングがすごかったんだけど、私が変わったから周りも変わっていた。私がコミュニケーション自分自身と取ったから、それが反映して、あ、家族ともコミュニケーション取ろうってなった。だから本当にあの周りのせいにするのをやめてね、社会のせいにするのをやめて、自分がどうしたいんだっていうところを向き合わないと、内側から始まるからさ。人間関係って本当に映し鏡やから、それが自分から始まるっていうことは特に覚えておきたいし、今みやちゃんが言ってくれたね、うん、親との関係も絶対変わるよね、うん、変わって当然というか、でもそれは勝手に変わったっていうものじゃなくて、私はみやちゃんが努力してきた、みやちゃんがそこに目を向けてあげたっていうことはもうわかるから、本当にもう I'm so proud of you、 本当に誇りに思う。いやめっちゃかっこいい。
一個だけ言いたくてね。
あ、オッケーオッケー。
なんか、 私これ想像できてなくて、あんまりその親との関係な良くしたいとか全然思ってなかったの。
うん、
だからなんか入る時に想像してなかったけど、なんか想像できないって悪いことじゃないんだなって今話してて思った。なんていうの、
うんうん、
想像どうなるか想像できないことって、私はなんか論理的に考えたいみたいになるから、
うん、
まあ、できないんだけど、
うんうん、
でもなんか想像できなかったけど信じてよかったって今めっちゃ思った。もうなんか泣きそうなんだけど。
ね、信じる信じるってこう自分のジャーニーをってこと、うんうん、何を、
そうね、なんか入りたいと思ったこと、
うん、
なんて言うんだろう、うん、そう、すごい入らない理由を探してたからさ、本当に私入っていいのとか思ってたから、
うん、
そうそう、だからああの時から信じてたんだってちょっと今思った。びっくり。
うん、そうだね。
うん、
ね、うん、美和ちゃんがいてくれて、美和ちゃん自身が、うん、サポートしてくれたからね、このジャーニーをね。うんうん。わお。どう、もえぴ、なんか、How was your journey before? Before の。
うん、入る前は、
うん、
私は、ずっと生きるのがしんどくて苦しかった。
うん。
かな？なんだろう。他人の目を気にして、いろいろな選択をしてたからだろうのかなって後々分かったけど、
うん、
例えば、いい大学に行ってたら、正しい、認めてもらえる、いい就職先だったら、いいだけお金をたくさん稼いでたら、うん、みんなに認めてもらえる。
うん、
恋愛とかも、彼氏がいるから、認めてもらえる。
うん、
っていう風な感覚でいたから、自分で自分を大切にする方法が分からなかったんだよね。多分ずっと。だから、ずっと生きるのがしんどくて、苦しくて。でも、なんだろうな。生きるのしんどい苦しいと思ってた裏側にはずっと、幸せになりたい。っていう、大きいけど、なんか、なんだろう。ずっと芯になってる、核心になってる願望があって、でもそれをどうしたらいいかわからなくて、いろんなところにすがって生きてるようなイメージだったかも。
うん、
その肩書きだとか、
うん、
人からもらう愛情だとか、
うん、
お金って見える価値だとか、
うん、
にすがってそこがあれば幸せになれるかもしれないってやってたけど、
うん、
なれなくて苦しくてしんどくて、
うん、
で、アリスちゃんのインスタとか YouTube とかポッドキャストが、なんか本当巡り合わせなのかなみたいな感じでポンって出てきて、
うん、
あ、これだ、私がずっと探し求めてたやつと思って、
うんうんうん、
セルフラブとか、そういうところにどんどんそこから繋がってたかな。だから、今だと思って、ご帰省のタイミングで、一緒にジャーニーを歩ませてもらった感じ。
いや、巡り合わせて。
どう
そうだよね。
うん。
モエピの、その、何かにすがるっていう表現がバチッとくるなと思って。何かにすがって、しかもすごい条件が左右すること。なんか、なんだろう。お金って左右するし、なんか、どこに就職するかとか、
うん、
もしくは、ね、女性だったら結婚してるかとかしてないかとかでもそうだし、うん、なんかそこの外側に、ひっついてても、振り落とされる時もあるだろうし、なんかすごい安定的じゃないというか、持続的じゃないというか、うん。なんか、どんなことが言える？例えばどういうこと？ムービーにとって大きかった。
うん。
うん。
どうなんだろう。
その外側の条件って。
外側の条件は、
うん、
多分自分で自分を受け入れきれてない。
うん。
自分はまだまだだみたいな、ずっとネガティブな。自己否定とか、うん、自尊心が低いとこがもともと多分強かったんだと思う。
うん、うん。
だから、その自尊感情を高めたいとか、 自分を肯定していきたいってなった時に、社会が決めた枠の中で、
うん、
一番上のランクを取るみたいな、
うん、
ゲームじゃないけど、そのみんなが見て評価して、おおすごいねっていうレベルに到達してたら、私すごいんだとか、私生きてていいんだこのままでみたいに思えるような、なんだろうな、評価の基準が外側だったから、
うん、
それに振り回されすぎて、
うん、
結局そこに捕まってるのも苦しいし、
うん、
振り落とされた時も苦しいし、
うん、
っていう負の循環がずっと続いてたんだと思う。だから、自分の軸があったけど、かくれんぼしてた感じ。
どういう意味、かくれんぼしてた感じ。うん、
ちっちゃい頃から多分私こうしたいとか、うん、私の中のベストこれだってのが絶対あったと思うんだよね、
うん
うん、だけどどっかのタイミングで周りからのなんか言葉だとか、その基準、
うん、
学校のルールとか、親から言ってもらった教育とかしつけの言葉とか、
うん、
なんかそういういろんなところで関わっていく中で、あ、私のこのベストってもしかしたら良くないのかもしれないと思って、その大事な部分だからこそ見つけられて晒し物にされたり叩かれるのが怖いから隠れちゃってる感じ、
うん、
持ってるけど気づかれないようにしとこうみたいな、
うん、
で隠れんぼしてたようなイメージかもしれない。
今は
ようやく
隠れんぼしてる、
うん、今は見つけ出してあげることができたから、一緒にいる感じかも。
うん、もう隠れる萌えぴは、もう出てきていいんだよって感じなのかな。
そんな感じ。
わあ。ね、その、当時の、まあ、隠れてた萌えぴね、出ちゃいけないとかを隠して、隠して、隠しての萌えぴで、さっきその、社会の条件に、合わせないと価値がないっていうところがあったと思うけど、結局それは叶ってたん、うん、社会の条件に合わせれてたん、そして、ああよかったな、私は今安心だなのか、もう常に追いかけて追いかけて追いかけて、もっともっともっともっとって、私はまだまだ手に入ってないかっていう、どんな感じやったん当時。
社会のルールの、なんか、それなりの、その、叩かれるのが怖かったりとか、後ろ指刺されたくないから、なんか、馴染む感じは、頑張ってた。その、まあ、日本人特有ってよく社会的にも言われてるかもしれないけど、うん、その、出る杭になって打たれないように、でも出なさすぎても、引っ張り出されることもなく、
うん、
なんか、平凡
うん、うん、
なところを探して、なんかそれなり、あ、そうね、それなりでやってきてた、
うん、
だからそこはなんだろう、社会に馴染む面では頑張ってやり遂げようとしてたけど、でもそれだからといって幸せだったのって言われたら、
うん、
全然そんなことなくて、
うん、
やっぱり、うん、自分は自分でいいんだってどっかで言いたかったんだと思う。けど、それができないから、ちょっと苦しいとか、
うん、
ちょっぴり寂しいとか、
うん、
なんかそんな感じだったかな。
いや、聞こうと思った。萌えぴは幸せやったんって。
全然、
ねね。いいんだよね、その社会が。まあ言ってるね、ところに自分がイエスだったらそれはそれでいいし、うん、別になんか私たちはその、なんか、そこを、何批判したいんじゃなくて、まず聞いてほしいことは果たして自分がハッピーなのか、うん、自分の心に従った上での、あの、判断なのか選択なのかっていうところをすごい大切にしてるから、うん、別に、4年大学行って就職しましたっていう道も、うん、たくさんの方が通ってる道で、で、なんか、あの人4年大学行って、その就職して超王道じゃん。 くぐくぐなんかそういうことじゃなくて、それがテイクバック、私たちのパワーじゃなくて、自分の気持ちと、ね、思いと行動がすごいマッチしてる状態ってすごいパワフルだから、そこを見てあげようねっていうことなんでね。で、もえぴも、まみもちゃんもそうだけど、当時の、そこがもうバラバラというか、ピースが合ってないから、自分自身を忘れてしまうことってすごい苦しいし、自分自身に安心を感じられないって本当に苦しいことだし、それがやっぱ、いろんな部分で出てくると思う。なんか、それが体調に現れる人もいるだろうし、気持ち面で、ね、ずっとこう下がって、もう嫌だって今日起き上がりたくないっていうこともありしまったから、うつってね。うん。二人はどうだった？なんかそれが、どんな感じで、現れてたと思う？人間関係かもしれへんし、気持ちの部分かもしれへんし、なんかどんな感じやった？
私は隠してたけど、なんか急にめっちゃ泣けるときあった。なんか、その時はさ、そういうこと言うとさ、なんかおかしいのかなって思われると思って言えなかったけど、ちょっと今言っちゃったけど。なんか、なんていうの？何かさ、怒ったわけじゃないのに、急に不安になって、なんか寝るの怖いとか、起きるの怖いとか、もあったかな。そうね。なんか、あとは好きなこととかやりたいこととか、思い浮かばなかった。なんか、やりたいこと何？とか、何になりたいの？って聞かれても、そんな、なんでみんな持ってるんだろう？私ないのおかしいのかなって思ってた？あの。
不安定な感じで、なんか、あれ、みんなと違う自分っておかしいのかなっていう感じやったんかな。もう一品はどう？
私も、実は夜泣いたりとかした時もあった。なんでかわかんないけど、急に苦しくなっちゃったりとか。多分、自分が幸せって思ってることやってないから、体が勝手に反応しちゃって、そうじゃないでしょっていうので、多分急に苦しいよって。なんか、しんどいよねって自分に言いたくなるくらいで、急に涙ポロポロしちゃう時もあったし、あとは、お腹痛くなる。とか、体でそういうので反応するの何っていう、多分、学校行きたくないからお腹痛いってちっちゃい子が言うみたいに、お腹痛いなってなる時とかもあったりしたかな。
いや、そういうの当時は認めてあげてた？
認めてなかった。
体がサイン送ってくれてるんだねっていうところより、なんで自分泣いてんのとか、あ、またお腹痛くなったとか、何くよくよしてんのみんな頑張ってんじゃんみたいな感じだった？
そう、みんな頑張ってるから私だけ頑張んないとかなしでしょみたいな。お腹痛いっていうのだって、なんか自分で自分に対して、何ケビを使ってるのって言いたくなっちゃうとき、泣いちゃうときも、そんな甘えてたって、どうにもならないでしょって、自分のことをずっと、なんだろう、鞭で打つような。なんか、葉っぱかけるんじゃなくて、もっと頑張れ頑張れってずっと、なんだろう、せかせかと働かせてるような感じ。で、気持ちなんかそっちの気になっちゃってた時はあったかも。
ねえ、わかる？みわちゃんは当時の言葉で言うとどんな言葉かけてた？そんな自分に対して。
そう。なんか自分で多分最初に思ったことではないけど、周りの人にね、泣いてたりすると、なんか泣いてる暇ないみたいなこと言う人がいて、それを聞いて、それを自分の言葉にしちゃって、自分に対して言っちゃってたかも。誰からか言われたわけじゃないのに、泣いてる時間ももったいないって、その、自分が思ってないのに、他の人の言葉を自分の言葉にして、また自分で自分に言ってた。けど、でも泣くのやめられないし、 でも泣きたくないけど泣いちゃう、うん、みたいな、
うん、
感じだった。でも今全然泣くこと悪くないよね、今言ったら思った。
うん、全然泣くことないんだよね
なんか正常な反応だったなって今は思うけど、その時は意味わかんなかったし、
うん、
なんかそう意味わかんなかった
意味わかんないと思わされてるんだよね、その正常なとこなんだけど、いやーもう戦争状態やんね、この今もう二人の話も自分の過去の話もね聞いたり思い出したりして、もう超不安定で、それが当たり前だと思ってたから、うん、これからもそういう生き方だっていうふうに自分がパワーを取り返すジャーニー出るまでは、それが一生続くんだって、こういう生き方が普通だって、みんなそうだからっていうふうに思ってて、でもそれを自分に証明してきた、いやそうじゃないって、自分で変えられるって、うん、でそれ変えるっていうのも簡単なことじゃなくて、たくさんのエゴの声と向き合ったりとか、不安になったし、なんか私ってこれでいいのかなとか、うん、けどやっぱり潜在意識は確かにあって、今まで教わってきたことを変えたかったら相当のやっぱディープなワークが必要だったし、こうやってもうシスターズ見てていいなって思うのが、みんな仲良く、なんかみんなでこの自分との向き合いのジャーニーに出られるって、うちはなかったからさ、まあ、それはカウンセラーとか自分なりの形でやってきたんだけど、あの本読んだりとか自分で試してみてっていうところがあったんやけど、みんな見てたらさ、この最高やん、みんなでこうやってなんかワンダフルジャーニーに出て、なんかしかも これはなんかいいなって思う、みんな見てて、ね、うちは何期生っていう、まあゼロ期生だとしたら、ゼロ期生はアリスのみやったからさ、みんなにね、みんな見て、みんなの存在にすごいパワーをもらってるっていうのも、私はなんかすごいラッキーだなって思う。1期生から6期生まで今まで見させてもらって、でもなんかこうやってさ、2人5期生じゃん、で、うん、5期生のね、なんか一緒のタイミングでジャーニー出て、しかも違うバックグラウンドで、住んでるとこも違うし、育った環境も違うし、思いも違うし、自分が働きかけたいところも違うわけで、でもこうやって交わることができて、本当なんかもう微笑ましいみたいな、うん、別になんか一生関わっていけなきゃいけないとか、そのテイクバックに入ったからといって、ね、みんなと、え、なんか、そういうお付き合いがあるのっていう、なんかそういうところのエネルギーじゃなくて、自然となんかこう、あの、なんていうのかな。うん。固まっていく、なんか、絆ができていく、うん。いや、だから、こういう話ってさ、なかなか友達できひんやん。うん。そこが結構大きいなって思う。いやだし、相当なっていうか、しっかりした知識もやっぱ必要になってくる。この会話ができるってことは、やっぱ学ぶじゃん。潜在意識のお話もいっぱいするし、セルフトークだったりとか、いろんなこう、みんなで同じことを学んでるからこその会話っていうのも必ず出てくるし、なんか、ね、ただのアドバイスで片付けられたりとか、うん。その外側で、テイクバック以外のところで悩みがあるんだって話しても、まあ全部じゃないけど。だから、なんかすごい正しい場所っていうのもあるんだなって思う。自分の内をシェアするところで。例えば私がね、誰かに、自分の悩みをシェアしたときに、いや、そうじゃなかった、そうじゃないんだよなっていう気持ちになったこともたくさんあるからさ。なんか、あ、今アドバイス欲しいんじゃなかったんだよなとかさ。まあそれはアリスが相手に伝えるっていうこともあるし、相手を選ぶっていうことも自分の責任として、あ、しなきゃいけないことなんだなっていうのを学んできた。でもこのテイクバックのシスターズの中って本当にもうみんながノンジャッジメントって覚えていく。あ、ここジャッジのスペースじゃないんだって、私が私のこの悩みを持ってていいんだっていう風な、なんか安心を感じられたんじゃないかなって思うんやけど、まあそんななんかコミュニティの中で2人がどのようなそのテイクバックパワー、テイクバックマイパワーをしてきたのかっていうのを聞きたくて、どんな感じなん2人の当時の話今聞いたけど、今現在どこまで来た、
みやちゃんかな。
アリスちゃんとか、なんかみんなでも話したんだけど、
うん、
すごいいい感じの時、なんていうの？ うん、揚げぽよの時、古いか。揚げぽよの時はいい。下げぽよの時最悪って思ってたけど、まあ、悲しいことはなくなるわけじゃないけど、なんかそれを感じられることも、何だろう、味わえるっていうか、感じて、うん、そう感じてるんだ、OK って思える。し、なんかそのさっき完璧主義とか言ってたけど、私、アリスちゃんに教えてもらった言葉で好きな言葉があって、Don't be a judge, be a scientist って言うじゃん。それがすごい、なんだろう、私がすごいリマインド自分で見せてて。そしたら、なんか、毎日って本当に、ちょっと綺麗事に聞こえるかもしれないけどね。毎日って本当に、なんだろう、一からっていうか、なんか、どうにでもなるっていうか、今ここから幸せになれる、
うん、
って思えるようになった。もう24時間、もう毎秒毎秒幸せ幸せってなるのはまだ難しいけど、でもそういう瞬間が増えてって、これがもっと増えてったら、てんてんてんてんてんが線になってて、なんか、なんだろうな。
うん。
うん。なんか素敵な状態になるかな。でも全然、ローな時、悲しいことがあったり、怒ることがあるのも、必要だなって私は、今は思えるかな。うん。
いや
こんな感じ素敵。
うん。さっきの思い出して、なんかこうじゃなきゃダメとかさ、特にみおちゃんがね、過去にシェアしてくれたので印象的だったのは、なんか幸せの状態とか、なんか楽しいことやってる自分がダメだみたいな、なんかそんな甘い話あるわけがないっていうね、ことをシェアしてくれてちゃんからの、今そのお散歩でただハッピー感じるとかさ、もう Life is so simple 人生って本当にシンプルなんだけど、複雑化してるのは私たちで、ああしなきゃ、こうしなきゃ、こういう風に感じる自分ダメだってどちゃがちゃになるところから、いろいろ手放してきて、ああ本当の自分にとってのハピネスこれなんだとかさ、うん、あいいんだ、下がっててもいいんだ、これもジャーニーだからとか、これもプロセスだからとか、そのさっきみおちゃんが英語で言ってくれた、その Don't be a judge, be a scientist っていうのは、その裁判官で判決するじゃん。で全部を白黒で決めてる、決めなきゃいけないお仕事、有罪か無罪かっていう、そのね、何か答えを出さなきゃいけないっていう、あの、ジャッジね、が、私たちがなりがちなところ、うん、こう感じてる自分はダメだ、この大学行ってる自分は OK だとかさ、白黒で考えるんじゃなくて、be a scientist っていうのは、あの、もう実験者、サイエンティストだよね。なんか、サイエンティストって、すぐに白黒つけるんじゃなくて、もう、何年前からも行ってることもどんどんどんどん進化し続けてるじゃん。新しい、なんか、こういう人間の脳のことが分かったよとかさ、いろいろ出てくるじゃん。それって keep being updated。アップデートされ続けてる。アップデートし続けたらいいじゃんね。その時にこれだって思うこともきっとね、去年じゃなくて来年になったら、まるで違う考え方を持ってるかもしれないし、その点と点がつながっていてる、そのジャーニーなんだよっていう、このみおちゃんがそこをもう何回も何回もリマインドしてきたからこそ、今体現されてるんだなって本当に思って、それって、ただ、ああ、それいいなと思って勝手になるっていうよりかは、本当にその考え、コアの部分を変えたければ、やっぱり日数もかかるだろうし、ね、みおちゃんがそれを自分自身リマインドしてきたからこそ、こうやって今日お話、ね、シェアしてくれたのかなって思うけど、うん、そんな感じ。ね、超パワフルじゃん。そう、いつそう、なんか持続的だよね。さっき言った真逆。不安定な生き方だったよねっていうところから、あ、平和に生きていいんだって。うん。ちっちゃい時もそうだもんね。これやりたい。これ好き。あ、楽しかった。あ、怖かった。ってすっごいこうストレートな生き方なんだけど、それが大人になりにすれて、いや、大人なんだからこうだよっていうところ。だからもう一回そこに帰っていっていいんだよ。ってなると、やっぱ自分のこの、あ、安心感、すべての感情に対して安心感。あ、私生きてんだ。よかったんだ、これで。うん。で、これからも何が起こるかわからないよね、この人生でさ。でもなんか、ここにずっといるのは私だよ。 っていうのがなんか根本的にねあるのかなって二人からもそれを感じられました。You wanna share something, Moepi?
私は、ネガティブになるときとか、苦しくなっちゃうとき、あとは嬉しくてとか、超ポジティブになるときとか、どっちも私なんだよな、と思って。私は私だから、どっちも受け止めて、それをすべてありのままの私ですって認めてあげていいんだっていう、いいところかな。で、なんだ、ここに来て、その、ご帰省とか、アリスちゃんとか、レンジャーズのみんなと会って、
うん、
どんな自分でも受け入れていいんだっていう安心感と居場所をもらえたから、それができるようになった。
うん、
今までは、周りの決められたところにはまんなきゃいけないから、どんな私でもいいって思えてなかったけど、
うん、
その私は私で私がやりたいことを認めてあげていいし、誰かに愛してもらって、もっと愛をちょうだいちょうだいって言わなくても、自分で自分に愛ってあげられるんだな、みたいな。自分で自分を愛してあげられるって分かったから、意外と近くに幸せってあるんだってとこも気づけたし、なんだろう、生きることに対しての希望がもういっぱいキラキラしてきた感じ、うん、合ってる？なんか答えになってるかな？
うん。
ってところかな？だから、それこそ、あれだね。自分がやりたいようにやるって言ったらおかしいけど、おかしいっていうか、なんかそれは大げさに言いすぎちゃってるけど、
うん、
その、私はこう思ってますっていうので、自分の気持ちをなんか、放牧するっていうか、行ってこいって、好きに思っていいんだぞって、ボーンって投げ出したとしても、
うん、
後ろ振り返ったら、みんながいるし、このホームみたいな。
うん、
暖かい場所があるのが分かってるから、
うん、
安心してそうやってできるし、あの自分の軸にもスッて戻ってこれる、
うん、
ような感覚が今はあって、なんかすごく暖かい日々が続いてる。大きくなってた。
うん、
なんだって思う。
うんうんうん
うん。
もうエピのその手がぶったみたい、あの仏さん、あーみんなに見せたいこれ。そうやね、おもろい、なんかありがとうシェアしてくれて。みんなほんまに
自分が
どうし。そうね、なんかもうそらそうだよなって、みんなのね2人の話聞いててもそれぞれのユニークなお話ではあるんだけど、はあ、of course! みたいな。わかる？なんかこの感覚。なんか、そうそうそうそうみたいな。そう。そこに来て当然っていうか。でも、すごい、うちがシンプルに言ったら、そうそうそうそうって思うけど、みんなからしたら、それぞれね、個人の思いがあって、で、こうやって当時を振り返って、うん。なんか自分に改めて、なんか、ここまで来たのは私自身なんだっていうふうに、うん、思っているこのリマインドすることが大切。わからんくなるもん。なんか、これがどんどんみんなにとっては、二人にとって、テイクワークシスターのみんなにとっては、すごい当たり前になっていくんよ。今度は。この、その生き方が、デフォルト、自分の過去のデフォルトがあったけど、今、こうやって改革をしてきた、自分と向き合って、変えたいことを変え、生きたい、望む生き方、感じたい、こういう風に感じていきたいっていうところをクリアにしてきて、そこに向き合ってきてっていうのが、今度当たり前になっていくから、あの、忘れるんよね、ふと。で、たまーにやりすまんのよ、なんか、ふと、あれ？今こうやってこういう風に感じながら生きれてるのって、あ、そうだって、アリスがここまでやってきたから、そうだっていうのを忘れんのよ。でもたまになんか、あれってなんかふってなるときがあって。で、ね、お友達のみゆきともそういう話をよくですね、うちら、やば、みたいな、なんか本当に、 半年の1回、半年に1回ぐらいの勢いでなんかあれって。で、そうやってなんか take time to、なんだろう、自分にリマインドさせて、自分をお祝いすることをやっぱり忘れがちやから、なんか自分だよってここまでやってきたのはって、正真正銘。誰かが自分の人生生きてるわけじゃなくて、こうやってここまで来た。で、これを、その、何々ができてるからっていうところも大切なんだけど、その自分が、Wow, look how far you come. どんだけね、ここまで歩いてきたかっていうのは、もうその条件なしにみんなが生まれて、今日はこの瞬間にいるっていうことは、やっぱりこう、誰にでも言えること。私たちシスターズが Take back my power したから、Wow っていうのももちろんそれもあるし、もう無条件にこうやって今日ここまで生きることができた。今日どんな風にね、感じていようと、もしかしたらね、なんか、何？今回今すごい鬱を感じててとか、涙が止まんなくてとか、なんか幸せ感じないみたいな日々を過ごしていようと、もうみんな今日ここまで来たことはすごいことなんだよっていうところをね、みんなにリマインド、自分自身にしてほしいなって思います。はい。そんな感じで。でさ、なんかさ、これ聞いてみたいけどさ、当時、何ヶ月前かな？何月にご帰省が始まったっけ？ 10 月やったかな？
10 月？
うんうんうん。10月で2人は、まあ、そのタイミングで、もうこの Take Back Your Power の、まあ、ゴールデンジャーニーよね。もうみんなでゴールデンジャーニー出るって決めた、そのタイミングとか当時の思いがあって、今日ここにこのタイミングでこうやって対談するっていうことだったりとか、自分のこの Take Back My Power したこととか、過去のね、生き方の話とかしてくれてるけど、仮になんかそのタイミングで Take Back Your Power に入る決意をしてなかったら、なんかどんな感じやったんやろって思って想像できる？今何してると思う？どんな風に感じて？
想像したくない。怖いよ。でもあれだね、うん、私は多分ずっと依存するような人生だったんだと思うな。それこそ自分で自分のこと見つけられてあげてなかったし、自分を大切にするができてなかったから、誰かに大切にしてもらって、ようやく満たしてもらえてる、
うん。
幸せにしてもらわないと生きていけないっていうところだと、なんか依存するような生き方しかできなくて、苦しかったんだろうな、今もって思うと、怖いよね。
じゃあ、みまちゃん、どうですか？どんな感じ？当時、そこで入ってなかった。今日何してる？
うん、私は、その時も自分でできることしようと思ってたから、ちょっと進んでたかもしれないなって思うけど、今の私に慣れてるかはわからない。
うん、
そのどこまでいけるのが競争とかじゃないのはわかるけど、なんて言うんだろう。私、本当は一期生の時にもアリスちゃん知ってて、なんか何、何、
うん
うん、相談したんだよね。入る、うん、入る、入らないみたいな。
うん、
でも、その時は、なんか、なんていうの、目に見えないもの、うん、なんで、お金出して物もらえるとかじゃないしさ。
そうだね。
まあ、結局は自分がやることだけど、どう変わるのかわかんないし。
うん、
まあ、それも自分で選べるんだけど、どう変わるのかもわかんないし、本当に変わるのかもわかんないし、そんないい話があるわけないって思ってて、
うん、
だからその時は信じられなくて、うん、入れなかった、入るっていう決断をできなかった、うん、でもその後ちょっと時間経って、5期のちょうど見たのかな、2から4の時はね見てなかった、5期の時にちょうど見て、なんか、もう一回気になったんだよね。
うん。
で、説明会聞いてみて、まあ、結局すっごい悩んで、すっごいギリギリで決めたんだけど、また。なんだろうな。本当に競争じゃないって私は思う。
うん。
その、どこまで自分を知るかの競争ではないんだけど、私は5期で入って、その最初に入ろうとしたときは、アリスちゃんに何かを教えてもらいたい。この人に変えてもらいたい。うん、あなたはどれだけ、そう、ちょっと強い言い方するとね、うん、あなたはどれだけ私のことを変えられるかなって思ってた。
うん、けど5期生のとき？ 1 期生のとき？
1期のとき、1期のとき、うんうん。 そういう気持ちでどう変われるんですかっていう気持ちで質問してたと思う、
うん、
けど本当にもう怖いけどね今思ったらまあそういう時の私もいたごめんねだけど今はなんだろうなアリス先生って感じよりかはなんて言うんだろうななんか自分が答え知ってる自分が決める結局はって思うからそうね、
うん、
なんかみんながいてすごく学べることもあるけどでも自分でもできる自分にも力あるって思うし、うん、そうでもね一人だとやっぱり忘れちゃうアリスちゃんもよく言うじゃんなんか人間忘れやすいって、
うんうん、
だから忘れちゃうこともあるリマインドできない時もあるけど例えば私が忘れたらなんかね他の人が言ってくれるの全然言ってとか言ってないの、うん、でも逆に他の子が忘れてるとき信じられないときはえなんで信じられないのって私は思うのこんなに素敵な人なのにって、
うんうん、
だしアリスちゃんとかレンジャーズがなんか絶対大丈夫って信じてくれる、
うん
最初は意味わかんないのね、それも。
うん、
何が見えてるのみたいな。
うんうんうん、
でも、うん、本当にそうだなって、今になってわかる。だから最初はわかんなくてよかったし、でもまあ、生み出してみたからわかったんだなって、すごい思う、
うん。
あと、そうそうそうそう。
うん、
すごい言いたいのは、私一人でもね、できるかなって思ってたんだけど、まあできるんだよ、途中までは、多分。
うん。
すごい私にとって難しかったのは、なんだろうな、自分が辛い時って、自分が中にいるから、冷静に見れないのね、
うん。
でもその感情を味わうのは確かに大事だから、それはいいことなんだけど。でも、グループコーチングとか、
うん、
なんかみんなでいろいろ話してる時に、あ、私が悩んでたのってそれだったんだって。自分でうまく質問できないけど、他の人が同じ悩みを持ってて、聞いてくれたりとか、他の子が、なんだろうな、そのジャーニー進んでるのを一緒に見させてもらえることで、うん、私、外から見ることで、なんて言うんだろう、その自分だったらすごい感情ぐちゃぐちゃになって、うん、もう泣くだけで終わっちゃうんだけど、外から見てるから、なんて言うの？
俯瞰できる？
そうそうそうそうそうそう。
うん、
そうそうそうそうそう。だから、それすごく、なんか、語気で入ってよかったなって思った。
うん。
うん。うん、伝わる？
うん。
すごい伝わる。
うん。一期生の時にしてくれてて、で、もう美和ちゃんの It's your divine timing, divine timing っていうのは、美和ちゃんにとってのベストのタイミングだった、きっとね。今この5期生、うん。なんかちょろっと聞いてた、確か。な美和ちゃんの中でプロセスある期間があったんじゃないかなと思って、その、あ、1期生で入ってたら、もっと早く変わってたのに、みたいな時期なかった？ちょっと言ってくれとったよね、それ。
うん、言ってたし、うん、それ、うん、なんか、ちょっと恥ずかしい、今。最初さ、そうやって言ってて、
うん、
でも途中から、待って、1期だったらみんなと会えてないじゃんって思って。
そうそうそうそう。う
ん、そう、だから、え、なんかすごい、今がタイミングじゃんみたいな、
うんうんうんうん。
だから今あるもの、なんで見なかったんだろうって。こんなにね、素敵な出会いもあって。
うんうん、
そうそうそう。
うわ、
反省してる。
いいのいいの、違うの。美和ちゃんにとってのそのパワーをまた感じられる、本当に大切なレッスンだった、それは。美和ちゃんが、うん、じゃあずっと、じゃあ卒業まで、あ、引き生の時、引き生の時、引き生の時って言ってたら、またそこも、みわちゃん の, あのジャーニーは続いてるんだけど、ずっとその何、ご期生に対しての感謝とか感じられないよね。でもみわちゃんが今あるものって言ったら今、うん、そこに目を向けて、あ、そうだったっていう気づきに入れたのは、みわちゃんがそこを選択したから、
うん。
そうやってパワーを取り返していくっていう、その本当に小さなことの積み重ねだから、みわちゃんにとってすっごい大切な大切な、なんだろう、レッスンというか学びだったんだなって、うん。うん、思うから全然恥ずかしいこともないし、それが正真正銘美和ちゃんが向き合ってきたことの部分だから、いや、
うん、
いいんだよ ね, ね、でそうやって思わされるぐらいのその素敵なシスターズがいるっていうことも本当にね、
うん、
素敵なことだよね、お奇跡ね、
うん、
いや そっか、面白い。いいよ、なんか。アリスも、アリスが経験できない方、できない、何も違う経験の話を聞いてて、ああ、そういう感じやったんや、みたいなね。うん、でも、なんとなく、ちょっとこう違うシチュエーションとか重ねて、あ、それわかるかも、みたいな思いになったりとか。うん。で、その葛藤とか、今こうやってその過去の話というか、乗り越えてきた話を、こうやって話すのは簡単というか、でもそこに、そのフェーズに入ってる当時の自分ってやっぱ怖いとか不安とか、本当にこれでいいのかとか、疑いの、自分に対しての疑いの気持ちが出てくるだろうけど、それはもう自分自身に証明した。みんな、二人。それは、どんなことがあっても乗り越えられる。で、ここにいるのは私だ。シスターズもいる。仲間もいる。何も怖いことない。なんかこれ、もう最強やない最強じゃないね、怖い怖い怖い。もう自分の人生やだ。あ、無理。先に何かこういうこと起こったらどうしよう。じゃなくて、まあ、何か起こったとしても、なんとかなるでしょ。全然違うエネルギーだよね、これ。全然違う姿勢で。うん、二人はそれを。
ちゃん、
うん。はい、挙手しました。どうでしょう。何か言いたいことありますか？
なんだっけ。なんで今の話聞いてたらすごい言いたくなったんだけど、挙手しちゃった。あのね、なんか、私、感情とかジェットコースターだったのね。で、途中から、今は、あ、そう、いいこともあれば悪いこともある、まあ、言い悪いじゃないかもしれないけど、って思ってたけど、なんか途中で何も、めちゃ大きいジェットコースターじゃなくなってきてね。
うん。
なんか今逆に、つまんないなって思う時あるの。
うんうんうん。
なんかさっきのアリスちゃんの話聞いてて、
うん、
それめっちゃ思った。
うん。
なんで思ったの？わかんないな。
うん、うん。
何の話だったの？うん、も
う最強のね。私たち最強の、ね。
最強
の、ね。強ね、もう、話したいことがすごい。
いっぱいあるからね。
だよな。
シスターズも、キセもいて、アリスちゃんもいて。
なんかいいこと言ったと思ったんだけどさ。なんかタイミング違ったかも。
OK。じゃあ、その流れで、お二人に聞きたいのが、その、まだこう、自分のパワーを信じられないとか、こう、ね、昔の二人みたいに、自分自身の、まあ、魂とか、ハートとか、こう、あり方とか、理想だったりが、いろいろもう、バラバラになっている状態で、で、うちもパワフルになりたい、自分も、ね、自分を愛したいっていうね、これからどんどん、そのジャーニーに出る子たちに対して、それぞれ伝えたいこと、もう何でもいいです。ハートから出てくること、伝えたいことはありますか？
うん。
うん。どっちからでもいいよ。もう一匹行く？
じゃあ私からいきます。伝えたいこといっぱいありすぎて、
うん、
なんか私だけで尺終わっちゃうかも。
いいよ。
でも。なんだろうな。なんて言ったら伝わるかな。多分、これ聞いてる子たち、これ弾いてくれてる人たちってみんな、何か変わりたいけど、どうしようとか、一歩踏み出せないのが怖かったり、踏み出し方がわからなかったり、踏み出したんだけど、その先どうなるんだろうとか、どうすればいいのとか、って思ってる人たちもいるのかなって思うと、まずはこれ聞きに来てるっていうだけで、多分ジャーニーの一歩もスタートしてるんだろうなって、私は思ったし、多分つまずくし、膝すりむくし、
いいね、
手もガッサガサみたいな感じになると思うし、今もなってるんだと思うのね。なんか落とし穴にはまっちゃったよとか、なんか、そんな感じで、うん、自分のジャーニーずっと歩んでたり、これからも歩んでいくんだろうけど、全然それでいいんだよって、私もそうだし、それが私のジャーニーだし、私のありのままを受け入れるっていうセルフラブにつながるし、そこを 経験するからこそもっとより大きな愛にもつながるし、私がいろんなここで素敵な人に出会えたみたいに、どんどんどんどん出会うためのもっと輝ける自分、もっと素敵な人たちと出会うための一歩なんだって思ったら、なんだろうな、そんな、なんだろう、下ばっか向いてなくていいんだよって、つまずくのを恐れてなくていいんだよって言いたいかな。多分大丈夫。なんか私も今まで、いや私だからみたいな、どうせ私だからみたいな、でずっとネガティブだったけど、今はなんだろう、どうせ私だからっていう時もなんか大丈夫だからみたいな、どうせ私だから大丈夫みたいな、だって私だもん、私が私で選んだところなんだから全部正解だし間違いじゃないよみたいかな。それをもっとみんなにも体感してほしい。だから、なんだろう。もうテイクバックに入ったから体感できますよ、ドーンっていうセールスマンじゃないから、そんなことはないから、テイクバック入る入らないとかも多分タイミングが、ミワちゃんもあったみたいに、絶対誰もがタイミングがあって、今じゃないっていうふうに、なんか直感とか何かのパワーで感じる人もいれば、今だって分かってるけど、その、周りからのいろんな情報とか物質的な価値とかで悩んでる人とかもいるかもしれないけど、なんか自分の声をちゃんと、かくれんぼしてる声聞いて、ちゃんと、なんだろう、どんな自分でも受け入れてあげればいいんじゃないかな。落ちた？ちゃんと落ち着いた？話大丈夫？
そこ出てくるような最後2人ともいいんだよ、もうパンって終わったら大丈夫だから
、はい、触ってほしい気持ちがちょっと出すぎちゃ
って、そうそうそう大丈夫大丈夫、
そうだから、そうね、私も今大丈夫だったから多分みんな大丈夫だと
思うそうそうそう、じゃあみわちゃんはどうでしょうか。
もし今悩んでる人、一歩踏み出そうかな、どうしようかなってしてる人がいたら、悩むのもいいと思う。なんて言うんだろう、飽きるまで悩んだらいいと思う。そしたらなんか、え、やっちゃえって思うかもしれないし、今タイミングじゃないなってなるかもしれない。でも頭で、私はね、考えるの得意だから、もうめちゃくちゃもうありえないほどぐるぐる考えちゃうの。哲学者になれみたいなくらい。なんだけど、頭で考えるのも大事かもしれないけど、ぜひ説明会とか行った方がいいなって私は思う。そのアリスちゃんの顔を見て、喋ってみて、とか、なんか、それで違ったら今じゃないって分かったらやめればいいし、でも、一回、会ってみてって思う。
今みやちゃんテイクバックの話してくれてる？テイクバックの。
テイクバックの話じゃないのこれ？テイクバックの話じゃない？
そういう意味では聞かんかったけど、それがみ
やちゃんのメッセージやったね。
テイクバックの話。
ちょっと待って待って、何の話？
ありがとう。みんな待ってます。
やだやだやだ。違うの違うの。ね、あ、悩める人に何でもどうぞ、
何でも伝えたいことハートから出てく
る。びっくり。私絶対さ、なんかさ、入ったら絶対大丈夫とか言いたくないのに言っちゃってたよ、ね、今の。
言ってない。
質問されてないのに言っちゃってた。
だ当時のみわちゃん。に伝えたいこと、だったら分かりやすいかも、自分的に。
そうかも。
完璧主義で頑張らなきゃ頑張らなきゃってなってる子たちに向けて何か言いたいことありますか？
そうね。もしかしたら入ったら あ、入っても最後までちゃんとやれないかもとか、最後までやっても変われないかもとか、完璧主義だった私はね、思ってたけど、今、その私に会うなら、うん、それ分かってるっていうか、そう思ってるなら、本当にそうか？確かめてみてって言いたい。
うん、
そういう方法もある、そのサイエンティストになる方法もあるよって言いたいかな。ちょっとでも気になってるなら、信じてあげてほしいって言いたい。
うん。いや。うん。自分のハートが向いてる方に対して、もう疑いなくそっちに行っていいよってことだよね。
うん。
うん。
そうね。
やってみたらいいじゃんってことね。
そう、進まないとさ、完璧にもならないし、その完璧があるか分かんないけどね。
うん。
でも一歩進まないと完璧にすらならないし、もしかしたらその完璧って思ってるところじゃないところで、そのプロセスの中で、すごいいい出会いとか、
うん、
出会い、なんだろうな、学びとか、いいことあるかもしれないし、って思うな。
いや。
そう。まあでも完璧主義にはそれがすごい難しいの。でもじゃあ本当に完璧主義をちょっと証明してみてって言いたいかな。前の
私。いいと思う。その完璧主義には、完璧じゃなくていいんだよって難しいから、もう、
うん、
それはもう仕方ない。もっと完璧主義者のアリスなんで、うん、それはもう自分の手で学んでいくしかない。証明していくしかない。うんうん、あ、こういう風に、うん、選択してもいいんだっていうとこは、うん、なんていう、こういうの、一見にしかずってあるんで、100分は一見にしかずか。
うん、うん、
合ってる？
うん。
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 うん、見た方が早い、やった方が早い。もう聞いて聞いて聞いて聞いて聞いて。で、それをやらなきゃ分かんないってことだね。実際に目撃しなきゃ、うん。で、その目撃するのは自分以外の人ではないから、もう自分で、やっちゃえってその一歩だよね、うん。あ、これやっちゃえって大きいんじゃない？
え
いっ、うん、えいって。もうこれ5期生みんなやっとったもんね。みんな何かこう、やりたいことがあってとか発言したいけど、あ、こうやだこうだと考えちゃうから、もう、えいって言ったのとか言って、ね、コミュニティのそのチャットのやつとかでも、うん、なんかこんな文章でいいんかなって思うけど、もう、えいってやっちゃいますとか言って、そこから、あ、かわいいと思って。でも最近それみんな言わんくなったよね。もうそれ当たり前になってきたからね。うん、
確かに。うん、あ、そうかも。
最初の方、えいって。
ま、あ、魔法の言葉って。私も言ってた。
ね。
うん、なんかそうなんだ。保険だった、ちょっとね。
うん。
なんか、えいってやっちゃいましたって書いてた。
それも分かってた。か
わい
い。いや、みんなのプロセスでさ、段階があるからさ、あ、かわいい。でもこれが体現されていくんだろうなって思って。気づいたらそうよね。みんな言わんくなったよね。うん、ただもう自分の思ってることみんなにシェアしてっていう、まっすぐに。だから、そのプロセス、一歩目のために、えいっていうの、すごいいいかも。うん。
うん、
ありがとう。
やってたね、私たち。
じゃあ、なんか、もしよかったらというか、あ、私は大丈夫っていうのがあればいいんだけど、なんかみんなが、聞いてるみんなが2人とつながれる場所はシェアしたい、うん、それともなしでもいいよ。
私の散歩で見つけた落書きとかになっちゃう
んだけど。うんうんうん。
私は全然大丈夫、シェアしてもらって、多分入ろうかなって悩んでたりとかする子もいるんだったら、そういう方のね、多分きっかけ、
うんうんうん、
どっちに進むにもきっかけが必要な人もいるから、手助けができるんだったら全然、
うん、
シェアしてもらえれば大丈夫かな。
ああ、なんか聞いてもいいってこと？
あ、うん、
DM とかで、ね、その大丈夫、キックバックパワーのことに関してってこと？
うん、
うん、インスタ、
ちょっと返信遅いかも、インスタグラムがいいな。
OK、 じゃあインスタグラムを概要欄に貼ってるので、ぜひなんかみんなのことチェックして、なんか今日のエピソードありがとうって思うなら、それもねぜひ送ってみたりとか、今もうエピが言ってくれたね、テイクバックパワー貼りたいけどここどうなんだろうって実際のシスターズの声聞いてみたいとか部分があれば、もうエピもしくはみわちゃんも OK なのかな、これは。
うん、
どっちでもいい。OK。送ってみてください。ありがとう。Thank you so much。
ありがとう。
じゃあね。
またね。